ローマの手紙8章の29節をお開きください。前回は聖書の中で最もよく知られ有名でとても重要な御言葉を学びました。パウロはこう言いました。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神を愛する人たちとは私たちクリスチャンのことです。私たちは以前は神の愛を知りませんでした。そして神を愛するどころか神に敵対するもので罪人であったわけですが、その私たちを神が愛してくださっているのを私たちは知って、神を愛するものに変えられたわけで、そしてイエス・キリストを信じて信仰を持ち救われたわけですが、私たちは神のご計画に従って召されたわけですね。召しっていうのは救いに呼ばれたわけです。ですから救いっていうのは私たちがこの計画したことではなくして、この天地を作られた神が計画したことであり、神が私たちを呼んでくださいました。確かに私たちは家族や友人に誘われて教会に行くようになるわけですが、でもその前に神があなたを呼んでくださったわけですね。そして福音を聞いた時に私たちは応答をして神の愛が分かったわけで、神の愛を私たちは分かったので、今は神を愛してこのように毎週日曜日には集まって心から神を礼拝しているわけです。で、神は私たちの人生で起こるすべてのことを共に働かせて益にしてくださる方です。益とはあなたにとって良いことであるということです。すべてのことは良いことだけではなくして悪いことも含めてすべてですね、私たちの目には悪いと思うようなことさえも、病気や怪我やあるいは罪さえも、あらゆる悪いことさえも神はすべてのことを働かせてあなたにとって良いように変えてくださるということですね。もちろん苦しみ悲しみそのものは良いことではありません。しかしその苦しみを通して私たちは自分の弱さを知り、と同時に神に信頼することを学び、そして何よりも私たちにとって最も良いことは罪が許され神の国に入れられている、そして栄光に預かることであるわけですよね。すべてのことがそのように益になっていきます。で、今日の箇所でパウロはなぜ神は私たちを救ってくださったのか、その目的について、そして私たちが預かる栄光へのプロセス、その工程を教えています。一緒に見ていきます。29節をご覧ください。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。30節一緒に読みます、はい、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。今朝はここまで一緒に学びます。29節でパウロは私たち、神が私たちを救ってくださった目的、救われた目的について教えています。神が私たちを救ってくださった目的は、ここを読むと2つあることが分かりますね。まず第一に、神が私たちを救ってくださった目的、それは私たちを御子、御子というのは神の一人子イエス・キリストの形と同じ姿にすることですと言っています。神は私たちを愛してご自分の一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。キリストとは油注がれたもの、救い主という意味ですね。イエスとは名前で、キリストはタイトルです、役職です。名前ではありません。名前はイエス。イエスとは神は救い、主は救いという方です。神は目に見ることができません。聖書はこの見える世界は見えない世界も含めて全て一人の唯一の神によって作られたと教えています。しかし私たちはその神を見ることができない。見えない神が見える形で来られた方、この方が神の一人子イエス・キリストです。なぜ キリストはこの地上に来られたのか、それは私たちを罪から救うためでした。キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、私たちが義と認められるためによみがえられました。このキリストを信じて私たちは罪が許されました。神の子供とされました。ヨハネの1章12節にこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったと書いてあります。このように私たちはキリストを信じて今すでに神の子供とされました。しかし神の子供で魂は救われたわけなんですが、この体っていうのはまだ救われてませんね。あがなわれていません。完全になっていません。将来神は私たちのこの体もあがなってくださいます。救ってくださいます。これが私たちの救いのゴールなんです。神が私たちを救ってくださった目的なんです。魂を救うだけではなくして、この体も完全なものと神は変えてくださる、それが目的です。そのことを第一ヨハネ開いてください。聖書の後半の方です。第一ヨハネの3章2節にこう書いてあります。ヨハネはイエス様の十二弟子の一人でした。彼は永遠の命が人となって来られた方を直接見て、そしてその方の教えを聞き、その手で触り、一緒に食事をしたものでした。そして十字架と復活を彼は目撃し、イエス・キリストが天に帰り、聖霊が注がれ、教会が始まり、そして教会を励ますために彼はこの手紙を書きました。3章の2節でこう言ってます。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に、再び来られた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストに似たものになることは知っています。キリストのありのままに、キリストをありのままに見るからですと。キリストが現れた時、再び戻って来られた時に私たちがどのようになるのか、はっきりと聖書は教えています。それはキリストに似たものにあなたはなるんです。そのことをパウロはピリピの手紙を開くください。3章の20節、ピリピの手紙の3章の20節、パウロは以前はクリスチャンを迫害するもので、男でも女でも捕らえて牢に入れて殺すことに賛成したもので、その熱心さは国外にまで出向いて迫害するほど熱心に教会を潰すために彼は生きた男でしたが、復活のキリストが彼に現れて劇的な改心をし、彼は福音のために命を捧げました。その結果彼は牢に入れられて、その牢屋の中で彼は書いたのがこのピリピの手紙です。牢屋の中に入れられて希望もないところで彼は希望を持っていたんですね。ピリピの3章の20節見てください。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く、何ですか、体と同じ姿に変えてくださいます。キリストが再び戻って来られた時、キリストは私たちのこの体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちのこの体は朽ちてしまうものですが、それが朽ちない体になります。私たちのこの体はいつか死んでしまうものですが、神は死なない体を与えてくださいます。そのためにキリストは人となって来られて、私たちの罪の贖いで十字架で死なれて葬られて、そして墓に葬られ、その3日後に肉体を持ってよみがえられたわけです。それは私たちも同じように復活の体、栄光の体が与えられる、その 保証としてキリストはよみがえられました。その栄光の体に私たちが変えられる、これが神が私たちを救ってくださった究極の目的なんです。あなたがただ罪が許されてよかったって、そのように内側で満足するだけではなくして、やがて死んでしまうわけで、死んだ後は体がなくなるわけではなくして、この地上の体があったと同じように、私たちにこの地上の体を与えてくださった神は、同じように天の体、栄光の体を備えておられるわけなんです。だから魂が救われました。まだこの体はあがなわれていません、救われていません。しかしやがて私たちはそのように栄光の体に変えられる、これが神の救いのご計画であり究極の目的なんです。パウロは言いました、戻ります。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。どういう意味でしょうか。あらかじめ知っているっていうのは、あらかじめ知っている、その意味はあらかじめ、いわゆる前もってですよね、先にっていうの、前もって先に知っておられたっていう意味で、神の予知のことです。私たちは物事が起こってから全てのことは知り始めるわけなんですけども、神は物事が起こる前になんです。物事が起こる前にあらかじめ前もって先に全てのことを知っておられるのが真の神なんです。ですから神はあなたのことを前もってあらかじめ先に永遠の昔から知っておられました。あなたがキリストを信じることも神は知っておられました。知るっていうのは単なる知識として知ってるだけではなくして、親しく知るっていう意味が含まれています。神はあなたを親しく知っておられ、愛を持って見ておられます。よく知らずにあなたを選んだのではありません。こんな人だったのかと神は失望することはありません。期待していたのに期待外れだった落胆することはありません。あなたを見捨てることは決してありません。あなたが私がどういうものであるかを神はあらかじめよく知っておられた上で選んでくださったんです。イエス様の弟子たち見たらよくわかりますね。彼らは本当にいろんな性格の人たちがいたわけです。イエス様が彼らを選び出しました。ヨハネの15章を開いてください。ヨハネの福音書の15章、13章からはイエス様の最後の晩餐での最後のメッセージでしたね。そして素晴らしいイエス様のメッセージがその17章までの間なされるわけですけど、その途中の15章の16節でイエス様は弟子たちにこう言われました。15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものはすべて父が与えてくださるようになるためですと、イエス様は弟子たちがイエスキリストを選んだのではなく、イエスキリストが弟子たちを選び任命したと言われました。同じようにあなたがイエスキリストを選んだように思うわけですけど、実を言うと神が最初にまずあなたを選んでくださったということ。あなたは神に選ばれたものなんです。これが聖書が教えていることです。あなたが神を選んだのではなく、キリストを選んだのではなく、神が、キリストがあなたを選んでくださいました。それはあなたが実を結ぶためです。その実はキリストのようになることですね。キリストは愛の方でした。 そして清い方でした。そのようにあなたが御霊の実である愛の人になること、そして清さの実を結ぶこと、良い行いの実を結ぶこと、キリストに人々を勝ち取るこの伝道救礼の実を結ぶこと、神を賛美する唇の実を結ぶこと、いろいろな実を聖書は書いてありますけど、そのような多くの実をあなたが結ぶために神はあなたを選んでくださったということ。いつ神は私たちを選んでくださったんでしょうか。私は17歳で信仰を持ちました。その時に実を言うと神は私を選んだのではありません。私が生まれた時でもありません。まあ生まれた時で言えば今日は11月の24日でうちの家内の恵子の誕生日なんですね。いくつになったのか分かりませんが20歳ぐらいなんでしょうか。私たちは生まれた時があるわけですけど、実は言うと神があなたを選ばれたのは生まれた時でもないんです。母の胎にいる時でもありません。聖書は何と書いてあるのか、すごい言葉があるわけですけど、エペソの1章を開いてください。エペソの1章の3節、同じこのパウロによって書かれた手紙です。これも獄中の中で書かれた手紙で、ローマの獄中で書かれたものです。1章の3節で彼はこう言ってます。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。彼は獄中の中から嘆くこともできたわけですけど、彼は神を褒めたたえたわけです。賛美はあなたの生活を変えていきます。私たち環境すぐには変わりませんけれども、心の内はいくらでも変われるわけですよね。素晴らしい環境の中にあっても心が塞がれていると私たちは自由がありません、喜びがありません。でも環境がどんなに悪くても私たちの心が神に向かうのであれば、私たちはいつも喜びと自由と平和があるわけです。パウロは獄中の中で神をまず褒めたたえました。そして神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は何て言ってますか、世界のもといが据えられる前から、神は世界のもといが据えられる前からこの方にあってキリストにあって私たちを選びた。世界のもといが置かれる前か据えられる前から、あなたはキリストにあって神は選んでおられたということ。それは見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。あるように神はあらかじめあなたを私を知っておられて、世界の始まる前から、そのもといの据えられる前からキリストにあって選んでくださっていたということ。神の選びなんですよ。私たちの選びは時々間違えますよね。でも神は間違えることないんですよ。あなたのことをよく知っておられて、神はあなたを選び、ですからあなたの救いっていうのは本当に確実なものなんです。さてここでパウロはあらかじめ知られたと、そしてあらかじめ定められたと言ってますね。どういう意味でしょうか。あらかじめ定められた、あらかじめ前もって定める、予定し、そうなるように決定しておられたという意味なんです。神はあなたを救うことを前もって予定し、そしてそのことも決定しておられた。先ほどのエペソの一章もう一度戻ってください。その5節でパウロはこう言ってます。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ、なんて書かれてますか、定めておられましたってあります。愛を持ってあらかじめ神の子にしようと神はもう決めておられたって。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が 褒めたたえられるためですあります。さらに11節見てください。こう書かれています。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように何てありますか、定められていたのですあります。このようにあなたが救われたのは神があらかじめ定めておられたという、予定し決めておられたという。ですからあなたが福音を聞いたときに、あ、信じたいって、信じてみようかな、信じます、そのように応答ができたわけなんです。それは神がそうするように知っておられて、そうするように決めておられた。あなたがそれを聞いたときにその通りになったわけです。ですから今あなたはここにいるわけですよね。では質問は、神は特定の人しか救いに招いておられないんでしょうかという質問があるわけですけど、そういうわけではありません。神はすべての人を救いに招いておられます。イエス様は誰でも乾いてぬらら私のもとに来て飲みなさいとすべての人を招かれました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますとすべての人を招かれました。第一テモテの2章の4節には、神はすべての人が救われて真理をするようになることを望んでおられますと書いてあります。神はすべての人が救われることを望んでおられるわけなんです。第二テモテの3章の9節には、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです、誰も滅びることがなく、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書いてあります。神はすべての人が救われることを望み、誰も滅びることがないことを望み、すべての人が悔い改めに進むこと、悔い改めると今までの生き方をやめて方向転換をして神に立ち返ること、そのことを神は望んでおられます。しかしどうですか、すべての人が悔い改めるんでしょうか、すべての人がキリストを信じるんでしょうか。そうではありません。なぜですか。神を愛するより罪の生活を愛するわけです。光のところに来るよりも闇のところにとどまっておきたい、悪いことをしたいわけです、隠れて。ですから自分の罪のように人は滅んでしまいます。神が滅ぼすのではなくして、自分の罪のように滅んでしまうわけです。神はすべての人を救いたいわけです。すべての人を招いています。しかし信じた者しか救われません。自動的に救われるわけではありません。たった一つのことなんです。信じることなんです。行いではありません。神がしてくださった救いの方法を信じ受け入れるだけなんです。キリストを信じた者は救われました。新しい人とされました。クリスチャンというのはそういうものですね。あなたはもう古い人ではありません。新しい人とされたんです。でも私はまだこういう失敗もするの、あんなこともしちゃうのに、罪も犯してしまうのに、それでもあなたは神の子供とされているんです。私たち完全なものにはまだなっていません。それでも神の子供なんです。でも神の最終ゴールはキリストが来られた時に、あなたは私をキリストに似たもの、キリストと同じ栄光の体に変えること、それが神の目的であり私たちの最終ゴールなんです。私たちはそこに向かって待ち望みながらうめきがあるわけですよね。自分の弱さがあるわけですから、 また誘惑によってそれに負けて罪を犯してしまう、なんて惨めなんだと思うわけです。でも聖霊はあなたを助け、共に埋めいて、キリストが来られるまで私たちに信仰を守ってくださる。神がそれを完成させてくださる。これが神が私たちを救ってくださった目的です。第二に、神が私たちを救ってくださった目的は、多くの兄弟たちの中で御子がイエス・キリストが長子となるためですとパウロは言ってます。実はこれが神が私たちを救ってくださった最も大きな目的です。長子とは優先されるとか最高の地位とか第一位という意味があります。当時のユダヤの社会では、長子が優先的に親の名前だとか地位とか、そして全ての持ち物財産を相続しました。しかし長子の権利は年代順ではなくして、選ばれた者に相続されました。例えば旧約聖書でエソウが出てきますけど、彼は長子でした。年齢的には。しかしその長子の権利はどこに来ました？弟のヤコブに相続されました。ヤコブは死ぬ前にヨセフの子供たちを祝福するために、エジプトで生まれたヨセフの子供たちを呼びました。でヨセフは2人の息子マナセとエフライムを連れてきました。でヨセフは父ヤコブの右手が置ける側に長子のマナセ、そして左手が置ける側に弟のエフライムを立たせました。ところがヤコブはその右手を伸ばして弟のエフライムに頭を置くわけです。で左手をマナセの頭の上に置きました。でマナセが長子なのに、ヤコブは手をこの交差させて弟のエフライムの上に手を置いちゃうわけです。で慌ててヨセフは、お父さんは年を取って間違ってる、目も十分に見えないからと思って急いでその手をこの取ってですね、正しい方向に手を戻そうとして、こういうわけです。父上、そうではありませんよ、こちらが長子なんですよ、マナセはここなんですよ、どうぞ右手をマナセの頭に置いてください。しかし父は拒んで言いました。分かっている、って分かっている、我が子よ、私には分かっている、兄のマナセもまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟エフライムは彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちるほどになるであろうと言って、そのまま祝福するわけですね。弟兄の先にしました。で父の祝福は、父が選ばれた者に相続されました。さて父なる神は、神の家族の長子、神の国の長子として誰をお立てになりましたか？ご自分の一人子イエス・キリストです。イエス・キリストは神のすべてのものを相続する方なんですよ。そしてなんと、このキリストを信じた私たちも神の相続人となり、キリストと共に共同相続人とされました。私たちはそういう資格ありませんでしたよね。ありましたか皆さん？私たちは神の子供ではなかったわけですよ。むしろ神に敵対し罪を犯すものであって、神から遠く離れて、神も知らずキリストも知らず、望みのない者たちを神は私たちを引き寄せてくださったわけです。でキリストにあって私たちを選び、私たちを資格のない者が神の恵みによって共同相続人とされたわけです。何のためですか？ 私たちを救ってくださった救い主である主であるイエス・キリストを褒めたたえるためなんです。私たちは以前は決して褒めることはありませんでした。けなすことはあったとしても、キリストは素晴らしい、キリストの教えに従った歩み、そういうことはあったとしても決して思わなかったわけで、しかしキリストを信じた今は本当に感謝します。主を褒めたたえるわけですよね。そして栄光を神に帰すわけ。そのことをパウロはピリピの2章を開きください。こう言ってます。ピリピの2章ピリピの2章の6節から11節に、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと書かれている通りに、神が私たちを救ってくださった目的はただ単に私たちの罪を許し、キリストの見姿に変えるだけではありません。救われた私たちがこの救ってくださった主イエス・キリストを褒めたたえ、それによって神に栄光を期するために、神を礼拝するために私たちはそのように救われたわけです。神が人を作られた目的は最初からそこにありましたよね。神との親しい交わりに最初の人はあったわけです。そして神を褒めたたえて、そこには自然界との調和もすべてありました。平和があり、喜びがありました、義がありました。しかし罪によってすべてが壊されてしまったわけです。すべてが滅びるようになりました。しかし神はご自分が作られたものをすべて回復してくださるわけです。私たちの救いを回復し、そして最後私たちもキリストの姿へと性質が変えられて、この体も滅びない体が与えられて、神を褒めたたえれる、その中に私たちは交わりの中に入れられるわけです。これが神が私たちを救ってくださった目的です。最後に戻ります。8章の30節、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。神が私たちを救われた目的は御子の形と同じ姿に変えるためでした。さらに多くの兄弟たちの中にあって、御子が崇められ、神が栄光を期するためでした。神はあらかじめ知っておられる人たちを、あらかじめそうするように定めておられました。そしてあらかじめ定めていた人たちを、さらにここで何て言ってますか？召しましたと言ってます。知ってる人をそのように定め、定めた人たちを召した。召したっていうのはこれを呼んだっていうの、何に呼ぶのか、救いのために呼んだわけです。いつ呼びましたか？神は世界の元へが据えられる前から救うことを定めている人たちを、その救いに召して呼んでくださったわけです。それがあなたが救われた時ですね。私は17歳でした。神が召してくださったわけです。第一コリントの1の9節に、神は真実です、その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのですと書かれています。私たちが救われたのは、神が私たちを救いに呼んでくださった、召してくださったからです。この神の召し、神が呼んでくださらなければ、神があなたをご自分のもとに引き寄せてくださらなければ、誰一人救われることはできません。 招待してくださったから私たちは来ることができたわけですよね。そして神が召している人たちは必ず声がかかった時に、招かれた時に、それに必ず応答するんですよ。イエス様はヨハネの10章の14節で、私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知っていますと言われ、同じ10章の27節では、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私に、何て言われました、ついてきますとおっしゃった。神に召された人、神に呼ばれた人は、キリストの声を聞いたとき、聖書の話を聞いたとき、福音を聞いたとき、それに応答するわけです。そしてキリストについていきます。そしてパウロはここで、神は召した人たちを、何て言ってますか、さらに義と認めますと言ってます。義とは神の前に正しいと認められるという意味です。生まれたから一度も罪を犯したことのない人などいません。しかし義と認めるっていうと、そのような私たちを神は生まれてから今日まで罪を犯したことのない人として、清いものとして、正しいものとして見てくださるっていうこと。どのように義と認められるんですか。行いではありませんでしたね。私たち繰り返しこのローマの手紙で学んでいきまして、それは全く無理なんですよ。良い行い、道徳、宗教で救われる人など誰もいません。キリスト教も救うことできません。宗教しているのであれば救いはそこにはありません。儀式が救うのではありません。キリスト教が救うのではなく、イエス・キリストそのものがあなたを救うわけですね。どのように救うんですか。キリストを信じる信仰によって、神は私たちを義と認めてくださったわけですね。私たちは罪あるもので、その罪のためにキリストが身代わりとなって、私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったわけです。あなたの私の罪は裁かれました。そのキリストを信じる信仰によって、私たちは神の前に義と認められたわけです。第2コリントの 5-21 に、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。キリストは罪を知らない方なんです。罪のない方なんです。神の一人子なんです。その方が私たちのために罪とされる、私たち罪を背負ったわけです。なぜ？それは私たちがこの方にあって、なんてありますか？神の義となるためです。行いによって正しいのではなくして、100% できる人は誰もいません。クリスチャンになってもそれは無理ですよ。だからクリスチャンになって私は 100% 正しい行いをして神に認められようとすればするほど、私たち大きなストレスを感じ、失望を感じるわけです。それで私たちは正しいものとされているのではなく、キリストを信じる信仰によって私たちは正しいものと認められているわけです。これが神の恵みなんですよ。だから頑張ってクリスチャン生活をしましょうという話ではないんです。神に信頼して神の許しをいつも私たち受ける恵みの中に生かされているのが私たちクリスチャンですね。そのことをパウロはガラテヤの2章の16節でこう言っています。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためですというのは、肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないからですと、彼は自分の体験をもとにそれを言っているわけです。彼は以前は生粋のユダヤ人で、律法に厳格なパリサイ派の中で、彼はその教師であったわけです。 で同年配の者よりも先に進んで熱心に律法を守り行うことによって神に正しいものと認められようとするものだったわけですけど、キリストを知った時にそれらのものが本当に無駄であったことがわかるわけです。誰一人律法によって義と認められません。ただキリストを信じる信仰だけですよね。私たちも同じようにキリストを信じることによって義と認められました。最後に神は義と認めた人たちにはパウロは何て言ってますか、さらに栄光をお与えになりましたと言ってます。私たちが栄光を受けるのは今ではなく将来のことですよね。やがてキリストが戻って来られるときに私たちはキリストと同じ栄光に輝く体が与えられるわけです。それを私たちは待ち望んでいるわけなんですが、聖霊は神の霊はそのことをここですでに起こったこととして過去形でパウロに書かせています。なぜなら神は永遠の神で過去現在将来もなく、神の目にはもうすでに全てのことが起こったことだからですね。私たちは今のこの時間の枠の中に生かされていますので、今のこの時しか分かりません。将来何が起こるのか私たちは分からないわけですけど、神の目には過去も現在も将来も全てがもうすでに起こったことですから、神は永遠の昔からあらかじめあなたを知っておられ、そしてあらかじめ救うことを定めておられ、そして今あなたを召してくださり、あなたをそれに応答して信じたので義と認められ、さらに私たちにとっては将来のことなんですけど、神はあなたに栄光を与えてくださったという。だから神の目にはもうすでにあなたの救いは完成した状態なんです。救われるか救われないかそういう話ではありません。もうあなたはすでに救われて栄光に変えられたことを神はもうすでに決めておられるわけなんです。ですから救いを失うことは私たちは決してありません。最後にヨハネの10章を開いて終わりますね。ヨハネの10章でイエス様はこう言われました。10章の28節29節、ヨハネの10章28節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできませんとイエス様は言われました。神はご自分の一人子イエス・キリストを与えるほどあなたを愛してくださいました。キリストはあなたのため、私のため、その十字架に私たちの罪のために死んで、そして私たちが義と認められるためによみがえられました。罪と死と悪魔に勝利された方、この方がイエス・キリストです。そしてこの方はこの地上においても天においても全ての権威が与えられた方です。このキリストによって私たちは守られているわけです。イエス様は誰も私の手から奪うことはできないと言われました。そしてイエス様の手だけではなくして私の父の手から誰も奪うことはできないと言ったわけです。あなたの救いを奪うことのできる人は誰もいません。そして人だけではなくてどんなこともどんな苦難も、私たちの人生においてはいろんなことが起こるわけなんですけれども、そのような苦難さえもキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すことは何も誰もできないんです。神はそれほどあなたを愛し、あなたを守り、そして最後まであなたを完成させるまで守り導いてくださる方、私たちはこの方の恵みにいつも感謝し、愛に感謝して主に信頼して歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、 あなたの大きな愛、そして恵みをありがとうございます。一人子を与えるほど私たちを愛してくださり、私たちの罪を許すだけではなくして、最後は私たちのこの体も朽ちない、死なない栄光の体に、イエス・キリストと同じ形に輝く栄光に変えてくださる恵みをありがとうございます。それは救われた私たちが主イエスの御名を褒めたたえ、あなたの御名を褒めたたえるためです。あなたは私たちをあらかじめ知っておられ、あらかじめ救うことを定め、そして私たちを召し、さらに義とし、さらに栄光と変えてくださっていることを覚えて感謝します。あなたの目には私たちはもうすでにあなたの子供とされ、それが完成していることを覚えて感謝します。しかしながら私たちはこの地上においていろいろなことが起こり、そのことで落胆しやすいものですけど、しかし全てのことを働かせてあなたは益としてくださる方であること、私たちは今あなたにいつも信頼して歩めるように、どうぞ今週も主が私たちを共にいて、私たちを守り導いてください。そして私たちの家族もどうぞこの救いの中に、恵みの中に、交わりの中に入れてくださいますように、今週も主の守りと祝福がこの改修と、またこの教会につながる人と、そしてその家族にありますように、イエス・キリストの御名を通して心合わせ御前にお祈りします。アメン。